79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストが送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー。カフェインボンバー、毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。先日酔っ払って眉毛のカットをしていました。めんどくさくなり T 字のカミソリでザッといったらですね、見事に全部いってしまったという珍事が起きまして、まあ、眉ペンで書くのも男だし恥ずかしいなと思ってですね、まあ、そのままになっております。私はですね、映像にも出演したりするんですけどもね、見事に眉毛がはげているという状況でございます。悲しいです。本日のカフェインボンバー、最初にお送りするコーナーはノットフリーの爆裂お悩み相談室、その後はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー、ニューアーティスト登場します。それではカフェインボンバー始まります。この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。
ノーノー
カフェボン、
ノットフリー爆裂お悩み相談室、本日もお悩みいただいておりません。ということで、某サイトから引っ張ってきた知恵袋の質問をご紹介したいと思います。30代男性にとって20歳で処女って重いですか？付き合いたくはないでしょうか？付き合いたくないとすれば、年齢差と未経験、どちらがためらうポイントになりますか？はい、というお悩みでございます。まあ、私から言わせればですね、素晴らしいじゃないですか、20歳で処女ってですね、もうですね、自分の財産投げ打ってでも欲しいぐらいなもんでございますけども、この彼女は何を気にしてるんでしょうかね。
付き合いたくないでしょうかって聞いてるってことは、何かすごい嫌なことがあるんだと思うんですよ。ってことは年齢差かなと。
まあ、私思いますね、やっぱこの、なんだろう、乙女ゆえの悩みというか、まあ、若い頃っていうのは本当にどうでもいいことでも悩みましたよね。思い返せばね、私はこのテンパだからモテないんじゃないかとかですね、ほくろがあるからモテないんじゃないかとかですね、脇が臭いからモテないんじゃないかとかですね、尻の間がちょっと臭いからモテないんじゃないかとかですね、たまたまの欲がちょっと臭いからモテないんじゃないかとか
ですね。ひどいです。
結構そうです。だからこんな数え上げればキリがないということを伝えたかったんでございます。まあ、先ほども申しました、男性からの市場、男性の女性の市場ということで見ればですね、まあ、かなり上位に言ってますからね、20歳で処女ということですね。だから自信を持ってですね、もう私みたいなですね、もう脇も草木は天パだということでね、まあ、それが、まあ、欠点になるかならないか、まあ、その人次第でございますよね。まあ、何かと比べてそうなってるだけでございますから、人と比べずあなたのそのいっぱいあふれ出る魅力を男性にぶつけてくださいということでございます。さあ、続いていってみますね。続いてのお悩みでございます。24歳社会人男です。職場にいる2歳年下の子に片思いしていましたが、いつものたわいもない会話でその子に彼氏がいることが分かりました。彼氏がいてもその子のことを好きすぎてなかなか諦められません。この感情をどこにぶつければいいでしょうか。はい、というストレートな恋の悩みでございます。まあ、これどこにぶつければいいかということでね、まあ、風俗でしょうね。まあ、風俗に行ってですねとんでもない勢いですね、前後に振るとかね、そういうのいいんじゃないですか。その子の名前を呼びながらそういうのが一番いいと思いますかね。まあ、妥当に言うんならですね、やっぱりこのスポーツに励むとかですね、まあ、そういうところですけども、まあ、この人のこの質問の感じで言うと、そんな求めてないってのはよくわかりますんで、まあ、だからそうですね、キャバクラとか風俗じゃないですか。やっぱ恋の傷は恋で癒すっていうことですからね。で、このままいくとこの人ストーカーになりますからね、気をつけた方がいいんじゃないですか。だって彼氏がいてもその子のことが好きすぎてなかなか諦められません。後日談みたいなのあったらさ、私は勢いでその子の家に侵入してしまいました。
彼女は嫌がっていたんですけども、彼女に無理やり口づけをしました。私は今留置所でこれを書いていますみたいな、そんな後日談みたいなのあったらいいですけどもね。まあだからもう本当犯罪に発展してしまいますんで、まあ、ちょっとやっぱ諦めてですね、まあ、心の奥にそれをこうしまっておく、まあ、チャンスは来ますからね。だから彼氏の、そうだよ、彼氏の相談役になればいいんですよ、彼氏のことも、うん、でうまく近づいてって、だいたい傾きありますからね、まあ、結婚しちゃったら無理ですけども傾く時ありますから、その時に一気にラッシュ、オラオラオラオラオラっつってですね、ジョジョのね奇妙な冒険みたいに、ね、スタンド出してですね、もう彼女をゲットするということで、これいかがですかね。
それ正しいことです。
そうですね。ということで、まあ、この感情をどこにぶつければいいか、ぶつけるんではなくですね、虎視眈々と相談役に回り、その彼女が自分に来るように導くということですね、まあ、間違っても考えてはいけないのが、その彼女が彼氏とエッチしてるとこを想像して嫉妬したりしたら、あなたはもう終わりですからね。もうこういう時は長い目を見て、自分はもう本当ね、道化師になったような気持ちで、もう無になっていくしかないんですよね。ということで、まあ、そういう恋愛得意ですけど、どうですか、ちょっとアドバイス。
ん、得意じゃないですよ。
だってあなたあれじゃないですか、あの振られたにもかかわらず駐車場行って、駐車場で12時間待ってた男じゃないですか。待つこと得意でしょ。待つこと得意、
待つことはそれは得意です。
どういう気持ちで待ってたんですか、その時12時間。
いや、無無
無、
そこは無
やっぱ無
でしょ。余計なこと考えちゃダメ
で、無でしょ、無でしょ。で結局振られたんですよね。
本人は多分気分屋系で振った気はなかったらしいんだけど、なんかややこしくなりました結局。
いや、それ今のお前の話がややこしいわそこで終わらしとけばいいものを、なんでそれが本人は振ったつもりなかったの。
帰ります。
No No
カフェインボンバー。
次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。今週は前半と後半に分けてお送りいたします。まず前半2組です。松本響が送るファットイズラブ、シンガーが愛を語ります。そして2組目、アブソリュートが送るアブソリュートのアイドルへの道、アイドル談義が炸裂します。どうぞ。
こんばんは。毎月第1週にパーソナリティを務めさせていただくアーティストの松本響です。このコーナーでは蒲田ストリートで出会ったさまざまな方のファッツイズラブをテーマにエピソードをお届けするコーナーです。もちろん皆様方にも自分のファッツイズラブとはと思い返していただければさらに嬉しく思います。では本日も2名のファッツイズラブのエピソードを発表します。1人目はゆきさんからのファッツイズラブです。あなたのファッツイズラブとは、思いやり。今付き合ってる彼は私のいいところも悪いところも含めて好きでいてくれて、私も同じように彼を思っています。この先もこんな風に一緒にいられるように、一年一年彼のことを知っていきたい、そしてもっと好きになっていきたいなと思えるような人に出会いました。これから先ももっと幸せになりたいですとおっしゃってました。素晴らしいですね。こう一年一年相手を思いやるというのはなかなか難しいんですが、このお二人ならきっとできると思っております。頑張ってください。では最後はゆうきさんからのファッツイズラブです。あなたのファッツイズラブとは、劇場型の恋。これは別れた彼女の話なんですが、出会ったのは衝撃的な場所でした。海でのまあナンパなんですが、お互い一目惚れして好きになりました。そして地元に帰ってからもその子と付き合っていました。ですが最初に出会ったのが海ということもあり、そして一目惚れということもあり、時間が経つにつれてお互い興味も薄れて1ヶ月も持たず別れてしまいました。一目惚れ、そして海という状況が衝撃的すぎて、きっと恋も一瞬にして冷めてしまったんではないかと思いました。恋って複雑ですとおっしゃってました。僕も結構劇場型というか 好きになったらドーンと言ってしまうタイプなので、まあ1年も持たない恋愛が多かったんですが、僕もこれを見て反省するばかりです。では曲の紹介です。泣きたいぐらい恋しくて、
こんなに誰かを思う気持ち、何をしてても考えるのは一つ君のことなんだ。彼のことばかり話す君はいつもに暮らしぐらい可愛くて、そのたびに僕の心はちぎれそうな驚いたんで、泣きたいくらい君が恋しくて、時間は優しく僕の心傷つけていく、 oh, 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 oh. この先も僕は君の彼にはなれないのかな、切ない片思いでも少しの愛を。
聞いていただけたでしょうか。次回も素敵なエピソードをお届けしたいと思います。では皆様にとって明日もハッピーな一日でありますように。パーソナリティは松本ひびきでした。
うなずいて嘘ついたのは、君を失うのが怖くて、君を好きだと。
川崎 FM お聞きの皆さん、こんばんは。エレクトリック歌謡バンドアブソリュートです。
今回もアイドルらしさが一段と増した僕たちが、皆さんと一緒に先輩たちから学んでいこうということで、
ついでにアイドルのライブの心得を覚えてもらえればと思います。今夜もアブソリュートのアブソリュ担当のユウト
と担当の雑があって、ちょっと待ってよ僕と担当でしたっけ、
違いましたっけ、
うん、まあ2人でお送りさせていただきますせーの、
アブソリュートのアイドルへの道、イエーイ、始まりました。今回も、
ね、僕たちもさ、ラジオやりながら、うん、随分ね、アイドルのこと勉強してきたと思うんだけど、うん、前回のさ、僕たちのライブの景色覚えてる？
いやもう辺り一面真っ青でね、本当に一面輝いててね、うん、綺麗だった ね、
ね、希望と光のコンセプトがさ、やっとライブでさ実現できたって感じだった
よね。そうだね。
実は僕ね、ライブでサイリウム振ったことないんですよ。
は、本当に言って
ん
のそれ？
本当なんです。大間違ったんですよこれが。
いや、やったことなくてね、お客さんに振らせた
の。そうそうそう、
それはねアイドル失格ですよ。
そこでね、自他ともに認めるアイドルオッタユウさんがね、
うむ、
うん、サイリウムについて教えてくれないかなということで。
しょうがないね、うん、まあ、そんな雑とね、僕たちのライブに来てサイリウムの楽しみ方がね、わからない視聴者の皆さんにサイリウム講座を開いてしんぜよう。
頼もしいね、お願いしますよ、
ね、苦しいよない、
うんうん、
そもそも何のためにね、オタたちがサイリウム振ってるか知ってます？
やっぱりステージの上の人にさ、自分今日応援しに来てるよってアピールするためじゃないの？
まあね、そうですね、まあアイドルってやっぱりこう僕の中では応援するものだとは思ってるんですけどね、うんうん、やっぱ僕らも実際に振ってもらって分かったと思うんだけど、うん、やっぱこう振られて、あ、俺らも頑張んなきゃっていうね、うん、お互いがお互いをこうね、応援高め合うっていうね、
あーいいね
高め合う
のかどうかなんだけど、嬉しい、うん、
そうそう、でカラー混ざったりとかですね、メンバーカラーとか前回話しましたけど、うん、やっぱそういうのとかね、あの僕の好きなモーニング娘。さんの田中玲奈さんとかね、うん、田の字、頭文字のね、田中の田をね、うん、サイリウムで作って応援してる人とかね、あと指の隙間にこう間4本あるじゃないですか、
うん、
にサイリウム1本ずつ挟んでこう爪みたいな、
ね、爪みたいな感じでね、
で応援する方とかね、いろいろありますからね、
うん、じゃあさ、ユウだったらカラーが赤だから、うん、赤いサイリウム振ってくれたら分かるし、
うん、あ、そうだね、
俺だったら青だから青いサイリウム振ってくれたら、
そうそうそうそう、うん、ただね、メンバーの中でね、まあ、ぶっちゃけね、俺が一番ダントツ人気なんでね、赤だらけになっちゃうと思うんだよね、
まあまあ、そこはね、まあ、自分で時間があるのかわかんないけどまあでも俺はさ、青だからさ、バンドカラーと同じ青、うん、だから今みんな青振ってる。
いやいやいやいや、青はノーか、青はノーか、もうね、それグループメンバーカラーじゃないからね。
あ、まあ、そうか、
水色にしましょう皆さん、水色持ってきてくださいその時はね。
じゃあ僕のね、ために水色を持ってきてください皆さん。
ちょっと待って、ね、放送事故みたいになるからね。
まあきっとできてるぐらい持ってきてくれるかもしんないけど、
そうだね、
まあまあ、それはさておき、これ人生初めてさ、サイリウムをステージの上から振るために買ったの。
ほうほうほう。
だけど正直さ、何選んでいいか全然わかんなくて、違いなんの、うん、
まずね、サイリウムって、サイリウムとペンライトって2つあるんですよ。
ほいほい。
でサイリウムはもう本当に折ってその場で光る1本のね、うんうん、1色しか出ないわけですよ、うんうんうん、ペンライトは下にボタンついてて、うん、まあ、何色か切り替わるタイプなんですよね、
うんうん、
なんでまあもしこう自分でまあ初めて買うよって方いるのであれば、はい、まあ難しいと思うんでね、うん、値段も結構ペンライトになると桁が1個変わってくるんでね、
そっかそっか、
まあ普通のサイリウム型ポキッと折るタイプでね、うん、まあ僕はいいと思いますけどね、
うんうん、まあじゃあお客さんはそれでいいし、うちはさ、うん、メンバー1人1本ずつペンライトの方をね持ってお客さんと一緒に振るっていうのは、うん、まあアイドル側の責任があるかもしれないね。
そうだね、うん、まあちなみに僕らがね前回会場で配ってたようなやつはね、そのサイリウムですぐ消えちゃうようなねやつなんでね、
うんうん、
実際配っててあすぐ消えてるみたいなね感じ。
前のバンドで折っちゃった人も
いやそうだね、正直ね、うん、あの時早えよみたいなねそこじゃねえよみたいなね、
いやいやした、
うん、いやね、
でまあちゃんとサイリウムを変えたらさ、うん、あとはもうリズムに合わせて振ればいいわけじゃん。
そうそうそうそう、うん、じゃあせっかくなんでね僕らの曲に合わせて掛け声をするんで、それでねフルリズムをね知ってもらいましょうか皆さんに、ね、うん、
じゃあさオープニングでも流れてたワンス、
はいはい、
流してちょっと僕は歌うのでそれに合わせて掛け声入れてくださいよ。
あ、聞かせてくださいよ、うん、
じゃあいきますよ、
はい、カモン。
冷たいこの世界で咲き誇る花よ、自分で決めた
道
から中に逃げるよ。なるほどね、すごいしっくりきてる
でしょ、うん、これが本物ですよ、
うん、あとはもうそうそう本物アイドルの、ね、貫禄がアイドルオタの貫禄がやばすぎ
こうあの聞いてる方分かんないと思うんですけどね、うん、僕鏡に目の前で今自分の顔見てたんですけど、うん、ガチすぎて聞きましたね
伝わってないから、
いやもうねちょっとねよかった、うん、何も見えなくて、
うん、
まあね他にもねサイリウム面白い使い方があってね、
うん、
例えばあのラルク・アンシェールのハイドさんがね、
うん、
こう国立競技場でライブをした時に、
うん、
ハイドさん振ると、うん、会場のサイリウムが一斉に色変わったりとかするんですよ。あれめっちゃかっこいいんですよね。
かっこいい。
なんか演出としても最高なんですよね。
確かに。
なんでね、
じゃあサイリウムってさ、本当に万能な商品な
んだね。そうなんですよ、
うん。なんかさ、すごい通販かメーカーの回し物の番組なんじゃないかみたいな。
ベーステルスマーケティングかよみたいな ね。いやでもね、これはね、なんたってサイリウムメーカーさんとのね、コラボでやった番組なんでね。
違う
か。
もちろん音楽番組だけど、まあ来たら嬉しいけどね。
まあそうだね。まあハロプロとかはね、さっき見たように、こう、あの、メンバー一人一人挨拶してるときに、
うん、
あの、メンバーからにちゃんとファンの方々がペンライト色変えてね、
はいはいはい、
やってくれたりとかしてね、世界観しっかり作ってくれるわけですよ。
うん、おー、じゃあうちもさ、赤い光宿してる人とか言ったらさ、ちゃんと赤の人たちがみんな手振ってくれるとか、
う
ん、それ演出にも使っていったらね、
そうだね、そうそうそう、うん、まあでもねここでね、まあ、毎回こういうサイリウムに関するエピソードです
よ、ね、はい、恒例の、はい、
あの僕のさっき言った大好きな田中玲奈さんの卒業、はいはい、コンサート行った時に、うん、まあ興奮のあまりね、まあ、僕は両手持ちのサイリウムアーなんですけど、
うん、
あの興奮のあまりねこうジャンプとかしてたらうおーってなってしまって、はいはい、気づいたらあの両手からポーンってすっぽ抜けて多分あの1階の方々に落下してぶつけたと思うんですよ。
だからさ、それさ、自分のエピソードトークで前回前と全然違くない
？いや、これほらほら、一応さ、アイドルエピソードトークです
よ、ね。まあそうだけどさ、俺たちはね、ちょ、フル側の話ではないはずなんだけど。
え？俺はいつもフル側だよ。
恋愛トーク？いや、違う、なんか、何のトークか分かんなくなって、やばいやばい。
あれ、今日何のトークする回だっけ？恋愛？
いや、違う違う、サイリウムの回だけど、まあ。ということで、今回もいかがでしたでしょうか？
いや、今日学んだサイリウムを使ったアブソリュートのライブは、9月18日池袋ルギドK3 6時からで始まります。
はい、青いサイリウムを配っているのですが、僕らのメンバーカラーを持って振ってくれる方も嬉しいです。
そして僕らのバンドは無料体験チケットを配っているので、ぜひアブソリュートのホームページから申し込んでいただければと思います。
それではアブソリュートのアイドルへの道、次回はどんな要素をアイドルから学ぼうか、
お楽しみに。ボス短すぎるストーリー、どれだけのボタンどうせあげるから、そう期待してるよ。いつもの場所が色づく時、おぼろげに待つシルエット、君が歩いている道の先は眩しい夢が広がる。
No, no.
カフェインボンバーインディーズアーティストコーナー後半戦、ニューカマーの登場です。シールドルームが送るイマジナリーラジオ、とても雰囲気と個性のあるバンドです。楽しみですね。どうぞ。
シールドルームのイマジナリーラジオ、ノーボーカルリーディングダンスロック。午前0時、私には聞こえる遥かなるウォーデンクリフの電波塔から電離相反射でやってくる。私は一機のアンテナを溶かし、感性研ぎ澄まし、ピンポイントでチューニング。ノイズまみれ、途切れ途切れ、霊界からの無線放送。こんばんは、シールドルームの MC サーディと申します。今回は、カフェインボンバー様からお時間いただきまして、ちょっと私どものバンドを紹介する機会をいただきました。うちのバンドはボーカルがいなくて、まあ、MC がフロントをやってるんですけども、自分の方で、まあ、三分詞であったり定型詞であったり作りまして、まあ、それを暗唱するような、そういった奇妙なバンドなんですけども、よろしくお願いいたします。今紹介した詩なんですけども、ちょうどタイトルがですね、イマジナリーラジオと言いまして、まあ、ラジオが入ってますんで、まあ、1回目の放送にはふさわしいかなと思って、今回ね紹介させていただきました。ラジオに関してちょっと自分が、思い出すことっていうのは、まあ、子供の頃ですね、まあ、1970年代だったりするんですけど、もちろんインターネットもありません。まあ、ラジオとテレビの時代なんですけど、まあ、夜中になるとねラジオつけて、まあ、いろいろ放送聞くんですけども、夜中だけ、まあ、聞こえる海外の放送とかあって、まあ、当時はロシアのことをねソビエト連邦と言ってたんですけども、そういったロシア語のね放送が来たりして不思議だなと思ってました。まあ、これがその今死に出てきた電離相反射っていう作用だなっていうのをね大人になってから、まあ、知ったんですけども、まあ、そんなねラジオだとか、あと今の詩の後にニコラテスラというですね発明家が出てくるんですけども、まあ、この人は交流電気っていうコンセントのね 100V っていうのを発明した人なんですけどね、テスラであったりかの有名なエジソン、彼らは霊界と通信しようと思って、まあ、霊界無線機を作ったりとか、まあ、そんなエピソードがあるんですけども、まあ、そういった、ね、要素を盛り込んでこの詩は作成しました。でここでバンドのメンバーとちょっとトークをしたいと思うんですけども、まあ、その霊界、まあ、死後の世界についてですね、皆さんどんな風に考えてるのかなと思いまして、じゃあまずは一番若い森沢さんからお願いします。
あ、こんばんは、ベースの森沢です。霊界を信じるか、そうですね、私は正直言って経験はしたことないと言ったら、まあ、断言できないんですけども、ただ実際に幽霊を見たことあるかって言われたら見たことないので、ちょっと自分を信じれないっていうか、そうですね、あまり霊界があるかどうかっていうのは定かじゃないなっていうスタンスを取ってます。
具体何も経験 、はい、ないのかな、なんかそういう、
あ、そうなんですけど、そのアメリカに住んでた時にそのトイレに行きたくて、お昼にでトイレ行ったら、そのトイレのアメリカってトイレの下の部分がちょっと他よりスペース空いてる、日本よりスペース空いてて、で歌声が聞こえてくるんですよね。で私小学生だったんで、当時ちょっと気になっちゃって、歌声聞こえてくるから誰かいんのかなって見たら、 足が見えないっていうことがありました。そういう感じですね
まあね、お化けだからね、足がないってね。
そうですね、
お化けだったかもしれないですね。でもなんか昼間なのがね、なんだかいかがなものかなって思います
け
どね
そうですね、山崎さんどう思われます
あ、こんばんは、ギターの山崎です。私は死後の世界を、まあ、一応信じてるんですけど、まあ、一応自分の親が宗教家というか、まあ、キリスト教っていうのもあって、そういう死後の世界の話とかよく子供の頃から聞かされてたんですけど、まあ、あとはやっぱりこんだけいろんなこと考えて生きて、人間がそれでね、なんか、まあ、命なくなったらすぐにその意識も全てなくなりとかっていうのもちょっと自然ではないかなっていう、うん、そういうなんか、
なるほど、
まあ、霊とか神とかそういう話自体はまあ僕は結構好きな方なんで、
うん、
まあ、面白いかなっていう感じで思ってますね。
なるほど、う
ん、どうですか、あのドラムの岩さんはいかがでしょうか。
はい、こんばんは、ドラムの岩です。まあ、実際もこれも死んでみないとわからないんでしょうけれども、まああるんじゃないのかなと思いますよ。
あ、本当ですか。
まああるんじゃないのかなって、まあ、漠然とですけどね
なんでかはちょっと説明できないけどって感じですかね。
いや、だってこの世があるから。
あ、この世があるから、
ね、え、今我々が住んでるところがあるってことは向こうもあるだろうし、あとはその テスラとかね、あのエジソンとかがそういったこう、ね、霊界につながるものをちょっと作ろうと実際 やったということはですよ、これはやっぱある程度の裏があってこれやったんでしょうからね。
天才たちですね。
そうそうそう、もう我々じゃ絶対もう分かんないようなものがあったから、うん、
なるほどです。
そう思いますかね。
ちなみにサーディさんは、サーディさんの立場まだ聞いてないんですけど
そうですね、私はもうね、森沢さんの親ぐらいの年になるんですけどね、やっぱり年を取ってくると、まあ、それなりにね、人の死とかも出会うことあるんですけど、やっぱり今会ってほしいなって思いますね。
ああ、うん、この曲ではじゃあそういう思いが。
そうですね、結構シールドルームっていうのはいろんな曲でそういう解明されてないものですね、死後の世界だとか、ちょっとまあ答えが出てないものをテーマにしてますんで。
なるほど。ところで岩さん、もう時間が
もう終わりですか。
そろそろなってしまうんです
けど。あ、もう終わりですか。はい、終わりの時間がやってまいりました。東京で活動しているバンドシールドルームがお届けいたしました。我々のツイッターでライブの情報が載っております。ぜひぜひチェックしていただけたら嬉しい限りでございます。ちなみにライブに来てくれたらもっと嬉しいです。それではまた来月お会いしましょう。ご拝聴ありがとうございました。素敵な夜を。
No, no.
カフェインボンバー。カフェインボンバーいかがでしたでしょうか。皆様、酔っ払って眉毛を剃ってはいけませんよ。私みたいにですね、眉毛ハゲになってしまいます。まだまだハゲてますので、治るのにどれぐらいかかるんだろうと心待ちにしてる毎日でございます。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
この番組はアーティストの応援団カフェボンの制作でお送りいたしました。
大田区池上の街、伝統や歴史語れば飲み川よりも長い。トランス